人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。今週は3月14日から16日まで並木スクエアにて公演が開催されます。小鳥会議、お帰りなさせませんなさいを取り上げていきます。スタジオには当番組プロデューサー三好豪平です。おはようございます。
おはようございます。今回ね、うん、その小鳥会議っていう、うん、まあ、その劇団のですね、はい、お帰りなさせませんなさいというですね、はい、なかなか一回ではね、覚えられないような作品タイトルですけれども、まあ、この作品をですね、ご紹介するわけです、うん。で、これがですね、この放送日にはもう開幕されているわけですけれども、うん、キビルフェス、うん、福岡キビル舞台芸術祭、というですね、2月22日から3月16日まで、はい、ポンプラザホール他でですね、うん、開催されている、まあ、舞台芸術のですね、
フェスですね、
フェスティバルの中の、うん、まあ、招待作品としてですね、うん、招聘されている作品でございまして、うん、で、今回、まあ、その作品をですね、まあ、ご紹介させていただくご縁をいただいてですね、うん、取り上げるわけですけれども、はい、これ、なんとですね、うん、今ですね、第69回、はい、岸田國士戯曲賞ね、うん、もうこれも現代演劇の最高の言ったら名誉の一つですよ、うん、ですよ、うん、の、このですね、今回のその第69回のですね、うん、最終候補8作品の中の一つとして、うん、このお帰りなさせませんなさいがですね、はい、ノミネートされているわけですね、うん、で発表が3月13日で、
そうなんですよね。
そうなんですよ、で公演するのが3月14から16っていうことなんで、うん、これ取れちゃっても取れなかったとしても、うん、すげえタイミングで見れる、ね、すごい格好のタイミングでもあるわけですよね、うん、でまあそういうこと抜きにしても、うん、この作品実はすごく素晴らしい作品でもあるし、うん、まあ、今回こういう形で小鳥会議をですね、うん、福岡にお招きして、まあ、そのご紹介できるっていうこの機会を得ましたので、うんうん、ぜひともちょっとですね、この番組でご紹介させていただきたいなということになりました。
今回はお三方とリモートをつないでお話を伺っていきたいと思います。まずは自己紹介をしていただきたいんですが、山本さんからいただいてよろしいですか。
はい、劇団小鳥会議というところに所属しております劇作家の山本正則です。私ですね、劇団小鳥会議というのを2007年に旗揚げして、その旗揚げメンバーとして関わっております。劇団小鳥会議というのが普段関西、大阪、兵庫を中心に活動していまして、である時からその若旦那家康という人が制作に入って、そこからどんどん全国のちっちゃい劇場でなんかちっちゃいイベントとかに参加しながら、時にはどこかの非常階段でひっそり公演をしながらというようなこともやりながら、いろんな作品を作って活動している団体です。で、私はその中で劇作家、そして時々演出家、役者として頑張っております。
非常階段、
はい、ね、気になるワードがいきなり飛び出しましたけど、
ね、いろいろちょっと聞きたいことが山ほどありますけれども、ね、はい、ありがとうございます。
今お名前も出していただいた若旦那さんもお願いいたします。
はい、小鳥会議の若旦那家康と申します。もちろん芸名なんですけども僕途中から入って、山本君の本が面白いと思って、何か力になれたらなと思って劇団員なったんですけど、最初は俳優で入ってくださいって言われたんですけど、もう売り出すことの方が好きなんで、制作って演劇の職種であるんですけど、映画とかとまた制作とか違ったり、テレビとかの制作会社とかとまた違ったりとかするんですけど、まあいろんな企画を立てたり売り出したりするっていうのが仕事で、今山本を売り出しにラジオに出していただいてるっていう感じです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。頼りになる、ねね、若旦那ですよ、
まさに。
まあけど途中でいなくなる可能性もすごくよくある
よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。
そしてもう一方今回ご出演ということになります、はい、お願いします。
はい、菅本千尋と申します。私は小鳥会議の劇団員ではなくて、普段は福岡に住んでいて、演劇とかその他いろいろやってるんですけど、今回の、お帰りなさせませんなさいという演劇公演だけ、共同制作という形で若旦那さんと一緒に、あともう一人関西の小沢さんと一緒に3人で制作を担当しています。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
今回この番組ご縁いただいたのは菅本さんの、
そうですね、はい、ご連絡をいただいてですね、はい、やることになったんですけど、というのが、今回ですね、うん、この今菅本さんからもお名前出していただきました、うん、さあ俺は言えるかな、うん、この演目ですけれども、うん、おかえりなさせませんなさいというですね、小鳥会議さんやった言えました。新作のですね、はい、作品があるんですけれども、はい、これが、福岡で、公演されるということ、うん、でさらに言えばちょっとその公演される枠組みといいましょうか、その、企画自体がですね、うん、非常にちょっとこの番組でもご紹介すべきだなというところがありましたので、うん、今回ご出演になったわけですけれども、はい、今回このキビルフェスっていうですね、演劇フェスティバルの一環で、この演目が上演されるということで、菅本さんまずこのキビルフェスについて教えていただいてもよろしいですか。
はい、わかりました。キビルフェスはもともと前身が福岡演劇フェスティバルっていう2006年から10年間やられていた演劇祭が母体になっていまして、その福岡演劇フェスティバルっていうのが2016年に終わって、2017年からキビルフェスっていう形で、新しく、リニューアルされたフェスティバルになってます。舞台芸術が専門なので、福岡だけじゃなくて、県外の団体さんもお呼びして、いろんな演劇作品を見る上映するっていうフェスティバルでして、キビルっていうのがこうつなぐっていう意味を持った方言なの で、福岡と他の地域とか、福岡の演劇の人と福岡以外の演劇の人とか、福岡のお客さんと福岡の外の劇団さんみたいな形でちょっとジャンルを、領域を超えてきびっていくっていうことをこうコンセプトにしているフェスティバルです。なので招聘されるお呼びする団体作品も結構福岡で見られないような作品が選ばれてるっていうことが多いので、もうここでしか見られないであろう作品が目白押しになっているフェスティバルです、
ね。うん、で僕も改めてこれリリースをですね、うん、菅本さんからご協力いただいて拝見したんですけど、うん、2月22日の土曜日から3月16日の日曜日まで、うん、複数の会場でですね、いろんな演目が展開されるということで、今回で言えばその福岡ダンスエクスチェンジっていう福岡の団体、そして夏季空客東京の団体、うん、ギムレットには早すぎる、これも福岡の団体ですね、うん、あと大阪から小鳥会議さんと、あと愛知からはオイスターズっていう、こういう5団体になるんですかね、の展開が今回ご予定されてあるってことですね、菅本さん。
はい、その通りです、
ね、だからね、うん、やっぱりね、何せこれラブ FM っつったらですよ、うん、その福岡演劇フェスティバルをもともと共同で主催していたはずでございまして、そういう意味でも、うん、はい、とても縁が深いというかですね、うん、西鉄ホールも含めてね、いろんな活動をやっていた曲でもありますんでね、うん、これはちょっとキビルフェスってこうなったからにはこれちょっと応援せねばならないということでですね、うん、今回こうやってご縁をいただいた次第でございますよ。で、今回その、そのキビルフェスの中の招待作品ということになるんですかね、菅本さん。
そうですね、はい、基本的に皆さん招聘で公募枠っていうのは今のところないので、うんうん、フェスティバルからお声掛けして上映、福岡で上映してもらえませんかっていう形でお迎えしている作品だったり、あとオイスターズさんはワークショップなんですけど、
うんうん、なるほど。ということでご招待されたのが今回のこの小鳥会議さんということでございまして、はい、福岡でこれ今回こうやって小鳥会議さんご講演なさられるのって初めてですか。
これで3回目ですね。
お、実はすいません、これ失礼しました。
そうです、実は3回目で、うん、1回目はあれ何年でしたっけ、
2018年のキビルフェスに なぜか呼んでいただいてで普通に行ったことない福岡で初めてやるんで、 俳優と音響さんだけ連れて行って、ポンプラザホールで公演をやったんです、うん、で、はい、あの帰り道にあのハイエースで行って、ハイエースで帰ってたんですけど、
うん、
あの久留米シティプラザってところの人から突然電話かかってきて、うん、あの来年ちょっとうちで出てくれませんかって言われて、まあ、久留米市と福岡市がどんな距離かは全然わからないけど、あ、じゃあよろしくお願いしますって言って、翌年も福岡県久留米市に行ったっていうので、今回久々の福岡、声かけられた、行く、みんなお金ある、まあ、あの旅行気分で公園行こうみたいな感じで、あの今回3回目になります。
へそんな福岡とのご縁が終わりだったんですね。
シティプラザさんもこの番組かなりお世話になってまして、
ね、そうなんですよ、
あ、
はい、かなりいろんな形でですね、この番組では取り上げさせていただいてるもんですから。なるほど、そういうご縁が終わりでしたか、
うん、2018年のキビルフェスで私は初めて小鳥会議を見ているので、
うん、
そこでまさにキビられて、
うん、
今回また福岡で受け入れというか、
うんうん、
あの制作っていう形で関わっていて、もうキビルフェスで出会い、またキビルフェスに戻ってきたみたいな、そういう風にちょっと勝手に思ってます。
だいぶキビられてるね。
もうバッチリキビるっていうね、うん、あの方言を使いこなしてくださってますけど ね。いやもうで、そういう意味でもやっぱあの改めてなんかこの番組でその小鳥会議さんをですね、こういう形できちんとご紹介させていただけるのはすごい嬉しいなと思うところですけれども、まあ、ここからもう少しちょっと詳しくですね、まあ、小鳥会議のまあ普段のご活動の様子だったりとかをお聞きできればと思うんですけれども、もともとその小鳥会議というのはどういう形で起こった劇団だったんですか。
小鳥会議というのがそもそもあの僕が旗揚げメンバーなんですけれども、
はい、
僕がそもそも役者をしてまして、
うん、
役者でいろんな団体に出演をさせていただいてて、それはもう大阪とか京都中心だったんですけれども、うん、そこで役者をしていく中で、あのこの人とやったら面白いな、この人とやったら面白いなって人たちに声かけさせていただいて、最初僕を入れて3人でとりあえず自分たちでやりたいものをやろうということで立ち上げたのが小鳥会議という団体で、私は今はもう僕は劇作を担当しているというふうになってますけれども、最初はその劇作とかも特に決めずに、とりあえず僕書いてみますねみたいな形でやらせていただいたっていうのが始まりですね。そこからあのなんとなく続けてる感じというか特にあのここまで頑張ろうみたいなゴールも決めずに、意図も持たずにここまで来ちゃったっていう団体です。
いやいやいや、でも、はい、ここ数年のなんて言うんでしょう、ご活動の様子とかをちょっとホームページで軽く拝見させていただくだけでも、なんかいろんな賞も受賞されていて、すごくなんかご活躍の様子だというふうにお見受けするんですけれども、
いやそうなんですよね、いろいろいただいてすごい嬉しいんですけど、やってる我々はそんな実感はなくて、あんまりそのね、すごい賞とかもいただいてる感じなんですけれども、なんでこんなに僕たちはお客さんが入らないんだみたいなことをいつも悩みながら若旦那さんごめんなさいなんですけど、いやめちゃめちゃ感謝してるんですけど若旦那さんにはそれにしてもあんまいまいち人気が出ないなとか思いながらやってますね。
若旦那さんいかがですかこれ。ちょっと
まあ人気が出ないなって言ってるんですけど、好きな人はすごい好きなんですけど、もともと山本がさっきチラッと言った非常階段みたいなことが、はい、大きい劇場に行って、もう蜷川幸雄みたいになりたいとか野田秀樹みたいになりたいとかじゃなくて、ちっちゃいところでも本当に好きな人だけ見てくれたらいいっていうか、自分たちがやりたいことだけをやってるっていう感じなんで、
うん、
山本くんは特にガツガツしてないだけなんで、菅本さんみたいにね、福岡に行ったらもう知ってこんなに助けてくれる人が出てきたりとかはしてるんで、もういいんです、100人見て1人に人気があれば僕たちは十分っていう感じですね、
うんうん、もうその精神はなんか僕も割とそういうそっちタイプの人間で、この番組も割と結構そういう人たちをこそ光を当てて応援したいと思ってる番組ですから、大歓迎ですよ本当に。
なんかすごくありがたいというか、この番組を聞く人なら楽しんでくれるかもしれないっていう。
ありがとうございます。 山本さん、まあ、今若旦那さんからもありましたけれども、まあ、いろんな言い方あると思うんですけど、どうですか、ご自身たち その作風というか、どういう演劇をやっている団体だっていうことで言えば、どんな風にご自身ではご定義されてらっしゃいますか。
僕本当に自分の作品について説明するのが下手くそでいつも制作の若旦那家康さんがSNS だとかホームページに上げてる文章は全部若旦那家康さんが書いてくれて僕は本当に喋れないんですけれども、それによるとどうやら僕は SF を書く作家らしくて、 SF の会話劇といいますか、すごい突飛な状況で行われるんですけれども、どこか今の現代と通じるような人情味みたいなものがちょっとあるような、あの会話劇をする劇団とのことです。
これちょっとせっかくですから、はい、ラリーしてみましょうか。若旦那さん、これ今のご発言に補足されることとかありますか。
まあ言ってる通りじゃないですかねまあなんか SF って言われてるんですけど、まあなんかあの100年後とか、今回の作品の設定も100年後なんですけど、まあ100年後ぐらいにしたら多少変なこと書いてても、まあ未来だしな、このスピードで進化してるからな、大丈夫みたいな保険をかけて言ってるだけで、本当に現在のことを描いてますし、なんかおかしい、少し不思議なっていう藤子不二雄の SF に近いみたいな感じで、補足するとしたら、ドラえもんが好きだったら好きかもしれないぐらいの感じです。
なるほどなるほど。
山本さん、いやドラえもんはみんな好き、まあまあごめんなさい、ね、
ドラえもん嫌いな人はあんまりいないみたいな顔して、
ね、大丈夫なのに顔のことを
山本さんどうですか、そのもともとやっぱご自身の性質として、まあサイエンスフィクションというか、まあ、その少し不思議なの方かもしれませんけれども、そういう SF 的なものがお好きだったとか、あるいはその自分の普段生きている現実みたいなものに対してなんかちょっと斜めから見るような視点がもともと幼少期からあったとかって、なんかそういうことって どんな感じですか。
そうですね、ちっちゃい頃からの話をしますと、3人兄弟なんですけれども、うちの親が一番心配したのが僕だったらしくて、なぜか他の兄弟みんな、まあ、大学とか行ったりして受験とかしに行くんですけど、僕は福井県出身でいろんな他府県に受験にしに行くんですけれども、なぜか僕だけ親が同伴でついてこられてすごい屈辱だったみたいな幼少期を過ごしてましてなんか一人にしておくとすごい事故に遭いそうな感じの子供だったらしいです。
結構不思議ちゃんっぽい感じだったんですか。は
い、しぎちゃんっぽいっていう自覚がないんですけれども、そのうちの兄がなんか文武両道というか、学校の成績も良くて運動神経も良くてっていう人だったんで、そうなると弟は、僕妹の3人兄弟で真ん中なんですけ
なるほど、
そうなると僕はもうひねくれるしかないなっていうふうに、そのやっぱりちっちゃい頃からその親に見られる活路をそこに見出していたというか、なんというか
なるほどなるほど、
みたいなことが多分染みついてるんじゃないかなと大人になってから感じるんですけども。
末っ子気質なんだろうね。
あ、末っ子気質なんですかね、は
あ、あと、やっぱり公演中もすごい雑談なエピソードなんですけど、すぐ骨折するんです本番前とか
いや、ちょっと語弊があるんですけど、毎回骨折はしないです。2回しかしてないんですけど
、まあ、割と多い方ですよ
ね。なぜか骨折をしたり首の筋を痛めたりして、なんでか、まあそれでもまあ出ちゃえって感じで出てるんですけど。
なるほどな、はい、でもまあ今のお話だと、まあ、それこそなんて言うんでしょう、ある種、まあ、その関心を引くためだったりとか、まあ、自分をなんか自分とたらしめるためにそういう風にちょっと振る舞ってみたりやってみたりするっていうことが、例えばね、もともと演者でいらっしゃったっていうことからしても、はいはい、そこはなんとなく理屈は通るなっていう気もなんかするんですけど、まあその劇作の方、言ったらその作られる方、物語を実際に自分なりに書いてみるっていうことに関してはどうですか。なんかそれの影響だったりとかきっかけみたいなのっていうのは終わりだったんですか。
もそもそも物書きというのが、とある劇作家の人に、すごい僕が尊敬する人なんですけれども、その人からお前書いてみろっていうふうにポッと言われて、それで調子に乗って書いてみたら、あ、ちなみにその人はみんなに言ってたらしいんですけど、その当時僕だけに言われたと思って書いてみたら、意外とその周りの人だけに受けて、それでじゃあ立ち上げてみようかってことで劇団小鳥会議で、最初は僕書きますわみたいな感じでやってみて、ところがあって、確かにおっしゃっていただいた通り、幼少期のそれがつながってるかもしれないっていうことを今思いましたけれども、そうですね、人に見られたいっていうのは、ごめんなさい話がこんがらがるんですけども、逆に大人になったら 全然目立ちたくなくなって、うん、中学生ぐらいから目立っていじめられるのも嫌だなと思いながら、うん、普通にそのあまり目立たないような感じで過ごしていて今に至るので、だからその微妙にその劇作にそのままつながっていくというわけではないんですけれども、うん、なんかそう、はい、なんで劇作をしてるのかはちょっと未だに書いてみろって言われたから書いて20年書いてきたぐらいで、うん、あんまりそのこれが書きたいみたいなものは特になかったんですね、
う
ん、
なるほど。ご自身でどうですか、その今あのもうかれこれだから逆に言うと20年近くずっとそうやってやってこられる中で劇作やることがだんだん楽しくなってきてるとか、あるいはなんかこう自分の中で、はい、あなんか劇作ってこういうことかもみたいな感じで掴むものがあったりとか、なんかそういうようなことってあったりされますか？
そうですね、劇作ってめちゃめちゃ楽しいんですけど、めちゃめちゃしんどくてそれだけでもエネルギーをめちゃめちゃ世界中からエネルギーを補充されるし、うん、世界中からエネルギーを取っていかれるし、うん、主に劇団員から奪われていくんですけどすごいそのめちゃめちゃ天国と地獄を同時に味わってるような感じでいつも書いてはいますね。
でもやっぱその、 言ったらもうストレートにしんどいわけですけど、とはいえそれがやめられないっていうのはやっぱりそれだけ楽しいということでも終わりなわけですよね。
そうですね、いやしんどくて何度ももうやめたいみたいなことをつぶやいてるんですけども、その度に若旦那家康さんがすごいいいところで愛の手を入れて、なんて言うんでしょう、使えたら休めばいいよって言いながら、その1ヶ月後ぐらいに山本くんこういう企画があるんだけれどねって言って、そっとなんか僕の顔色を見ながらそっと手を差し伸べてくるんですよね。なるほど。でそれでホイホイ乗っかって、うん、またあの快感を味わえるならということで、書いてみたらやっぱり辛いじゃないか、話が違うみたいな感じでここまで過ごしてきた感じですね。
まあね、20年それやってきてるって、ね、
いやそうですよ、
すごいことだよ ね
やっぱりなんか多分好きなん、これが好きっていうことなんだろうなと思いながら、うん、ようやくこんだけ年月を重ねてきて分かってきた感じなんですけれども、でもその作風みたいな、その SF っていうふうに紹介されたんですけれども、はい、僕もものすごいテレアなので現実味のあることをポンと書いてしまうとすごい恥ずかしいというか、うん、自分に身近なことを取り上げてしまうとなんか自分でもよくわからない、書いててよくわからないことになっちゃうんで、うん、それでなんというか距離を置きたいというか、そういうところであのすごい偶像的なものを描いて、うん、それでもやっぱり演劇って役者が舞台に立って生身の人間が立つので、うん、どうしてもその生身の人間が喋っていて面白いセリフだとかそういったものを考えていくうちに、うん、そういったあの SF なんだけれどもあの現代に何かどっか通じるようなところがあるというような作風にあの人には思われるようなことになってきたのかもしれないですね、
うん、現実をそのままね演劇っていう形にもう一回落とし込むときに現実そのままリフレクトさせるってなるとなかなかしんどかったり、うん、難しいことが多いけれども、まあおっしゃるところで言えば照れくさいところもあるだろうっていうことも含めて、まあ、それを、まあ、一個創作っていう、まあ、その SF っていう創作をかませることでいろんなことが可能にできるんじゃないかっていう、うん、きっとそういうことですよね。
あら本当になんか自分を防衛するためになんか練り上げられてきた作風みたいな感じで今思ってますね。
うん、なるほど。いやせっかくですからあの福岡でそれこそあの作品を見てで惚れ込んでプロジェクトにジョインすることにもなった菅本さんにもちょっとお聞きしたいですけど、どうですか菅本さん的には小鳥会議の演劇のその魅力みたいなものってどういうふうにあのお言葉にされますか？
何から喋ればいいのか、ちょっとたくさんあの愛を、はい、大きめの愛を持ってるのでで
かすぎる愛
あれなんですけど、はい、私はその小鳥会議の作品ってやっぱり今本さんの言葉は中心にありつつ、もちろんその俳優さんたちのパワーもすごくあるんですけど、すごく演劇作品ではありつつちょっと詩ポエムに近いような要素もあると思っていて、っていうのも詩ってあんまり直接的な言い方をしないと思うんですよね。あの何かこう言おうとしてることとこう書いてある表現にに言葉にこうちょっと距離がある、その想像をさせるのがちょっとポエムっぽいなって思ってるんですけど、うん、あの小鳥会議の作品も登場人物、具体的な登場人物が出てくるんですけど、その登場人物たちがやっている言動っていうのが本当はそうじゃないよねっていうのをすごく感じるんですよ。なんか一生懸命になりすぎちゃっている人が出るっていう風によく紹介されるんですけど、小鳥会議の作品はその通りで、なんかこう一生懸命になりすぎてるともうなんかいっぱいいっぱいで だからその冷静に言ったらもうちょっと違う言い方とか違う行動になったであろうことがそうなってなくて、それが逆にこうものすごくこの距離感がリアリティがあったりとか、
うん、
あと何かが起きてるんですけど、なんかそれこそ SF 的なちょっと突拍子もないことが起きたりするんですけど、それがこうきちんと順序立てて説明されたりはしないんですよ、
うん、
でこう伏線が回収されていて、ああこれはこういうことだったのか、なるほど納得みたいなことがすごくこう距離が置かれていて、こちらもいろんなことを想像しながら見るとこう自分だけの味わい方ができるというか、
なるほど、
それがめちゃくちゃ魅力だなと思います。それはもちろん自力とか演出もそうですし、俳優さんたちもこう自分たちでこうかなり自分の演じる役柄に設定を想像をどんどん出していってこうブレンドしながら作っていってるみたいなので、
うん、
それによってこうものすごくこうポリフォニックな感じの、うん、作品っていうのがもうめちゃくちゃ何回見ても面白いくて最高だと思ってます。
サイモンさん、目の前でこんなラブレター出されちゃいましたよ、どうですか？
ねえ、本当に すごいごめんなさい、ありがとうもうこれしか出ないんですけど、はい、こういう方がいらっしゃるので、
うん、
明日も生きていこうと思いますよ ね,
ねえ。いやでも今回やっぱ僕もまあ、こうやって取材させていただくにあたって、それこそ X とかで例えば調べてみて見たら、本当に今の菅本さんしかりですけれども、なんかねすごい熱量の高い、なんかねそのゾーンに入ってるファンの方たちのですね、やっぱりねコメントが一頭一頭がなんかね画面が黒いんですよ、文字量が多いというか熱量が多い感じでこれは愛されとるねと思いながらですね。
ねえ、ありがたいですよね。ちょっと残念ながら僕は SNS が怖くてあんまり開けてないんですけれども
いいと思いますそのぐらいの距離感で山本さんはいる方が正解な気がします。なんかね、
そうです。でもちゃんと若旦那家康さんから声はいただいてますので、ちゃんと届いております。
なるほど、素晴らしい。いやまあそういうことでですよ、まあ、小鳥会議さん、はい、こういう、まあ、ある種のキャラクターを持った劇団さんでいらっしゃるわけですけれども、小鳥会議さんが今回そのキビルフェスの中で見せてくださるのが、おかえりなさせませんなさい。
はい、言えた。
はい、言えた。ね、このラジオで少しずつなじませていくしかない。おかえりなさせませんなさい。
はい、
ほら、言えた。ね。まあ、この作品なんです。
はい、
で、この作品ですね、実は今回、このご取材させていただくにあたって、事前に、僕と佐藤とですね、
うん、
拝見させていただいたんですけれども、紹介するにあたって、なんかね、一つ一つ個別のことめっちゃ聞きたいんです。うんうん、聞きたいんだけど、聞いちゃったら、割とやっぱりね、まあ、ネタバレっていう言い方が正しいのかは、わかんないんですけど、この作品が持っているそんな話なのとか、そんなこととそんなことがそんな風になっちゃうのみたいな、鮮烈な驚きみたいなものをちょっと薄めちゃうなと思って、具体のその作品の中身があまり話したくないなっていう正直思ってたんですね。なんだけど、とはいえそれ全く触れないとちょっとリスナーさんもじゃあ言ってくださいだけじゃちょっとあまりにも乱暴だなと思ったので、ここにですねめちゃくちゃいい声でですねナレーションができる佐藤智康という人間がおりますので、あらすじをですね改めてちょっと読ませていただけないかなと思っててですね、
ありがとうございます、
は
い、
私がですか？
そうです。
そんな山本さんを前に私がですか？
そうですか。
いや、ぜひ聞きたいです、ね。
結構ね、あらすじ長いからね。
そうね、
はい、すみません、佐藤さん。無理させます
ね。いや、何をしてますから、
はい。100年後の未来。第8次世界大戦の尾を引いた第8次反世界大戦が、箇所箇所で勃発していた。人類は愚か、世界中の生き物が疲弊する中、ツバメと人間を合体させ、陸と空を謳歌するための超生物、ヒューマンツバメが誕生する。ヒューマンツバメたちは平和なツバメキングダムを作り、生物であるがゆえの争いの連鎖から解き放たれようとしていた。ただ、歪めた形になった彼らはもう子供を産めない。先へ先へ体を改造するしかないものになってしまった。日本、とある喫茶店。山瀬家の家族は昔から大事な話があるときはこの店に集まった。今日集まったのは長女の夫に国防軍への召集令状が届いたためだ。一人が口を開く。ヒューマンツバメの素材に登録すれば徴兵は免れるらしい。ただしヒューマンツバメになるということは人間の記憶をほとんどなくすということだった。 お帰りなさい。そう言える人と言えない人。私たちはどこまでどんな姿形であって、どんな思い出を残していれば、そう言ってもらえるのだろう。喫茶店のこのコーヒーの味は、ツバメのくちばしに合うのだろうか。というあらすじ。
はい。佐藤さん、ありがとうございます。
すいません、すいません、すいません、すいません、本当すいませんでした。
頂戴しました。
すいませんでした。
いや、いい声ですね。やっぱりすごい。
すいません、言わせました。大変失礼しました。
こんな話だったん
ですね。すごいいい声ですし、言い淀まなかったのがすごいです
ね。いや、何をしますか。何をします
か。他のラジオとか、ポッドキャストで、大体みんな詰まるんです。
まあ、なかなかね、入り組んだというか、まあ、ちょっとね、やっぱりそのおっしゃってたように、うん、その突飛な、設定を持ってこられてるので、はて、これはなんじゃらほいってやっぱなるわけですよね。うんうんうんうん、だけど、やっぱりね、これ、本当作品拝見させていただいて、もちろんまず今お聞きいただいたようなあらすじで、うん、まあ、非常にこうなんだろう、先が読めないというか、何の話か、うん、最初多分なかなか想像しづらいところからやっぱ始まるんですよ。うんうん、なんだけど、はい、見ていくほどにびっくりするぐらいですよ、本当に。これめちゃくちゃ話じゃんとか、このこと言ってる、うん、みたいなこととかが無数に連想されていく感じがあってですね、これどこぐらいまで計算してやっていて、うん、どれぐらいその自然発生的にそのお客さん側で勝手に連想しちゃってるのかみたいなのがもうわからないぐらいなんですけど、いろんなことのやっぱりこうなんだろう、暗示というかメタファーみたいなものに本当になっていて、そういう意味ではめちゃくちゃ強度と射程のある、うん、まあ心底驚きましたし圧倒されました。
ありがとうございます。すごい、そうなんですね。そう、もちろんいろんなものを入れ込んでるはずなんですけれども、悲しいのは僕自身が何も計算していないというところでして、
やっぱ結構見る人が何を中心的なテーマとして受け取るかみたいなのがすごく人それぞれだなと思うので、なんかもうこれ12月に兵庫県の伊丹市で上演してるんですけど、の伊丹で見られたお客さんたちも自分はこう思ったみたいな話が結構バラエティ豊かで、なるほどと思ったりしてました。
まあ、今ね、そんなに意識せずにっていうようなこともおっしゃってはいましたけれども、例えばそのこうやって作品を一個作るぞっていう時に、まず何から始めたらこんな話になったんですか？
まずですね、今回の企画、お芝居をやろうっていうなったきっかけが、僕たちが普段いつも使わせていただいております、兵庫県の伊丹市にある伊丹アイホールというところが劇場がありまして、そこがもうすぐその劇場としては使えなくなるっていう風になってしまったんですね。それはまあまあ致し方ないところではあるんですけれども、で最後に僕たちがその劇場でお芝居をやるんだったらどんな作品にしようかっていうところから、まずタイトルから考えたんですけれども、それでいつも僕たちのことを迎えてくれる、優しく迎えてくれる、お帰りなさいと言ってくれる劇場がもうこれからは僕たちを迎え入れてくれなくなるのではないか、どうなるかまだ分からないんですけど、この先はということで、まずお帰りなさいをしてくれない、またそういった場所が一つなくなってしまったっていう悲しみから、お帰りなさせませんなさいっていうタイトルがまず生まれました。でそこからもうタイトルの中にどんな物語を持ってこようかということを考えた時に、やっぱりそのまず思ったのはお帰りなさいと言ってくれるところ、アイホールという劇場で僕たちがお芝居やれることっていうのは、まあ、きちんとスタッフさんがいて迎え入れてくれて、できてたことがもうできなくなるっていうことのシンプルに大切だというか、すごい日常の奇跡、挨拶を交わせること、帰る場所があるってことは実は本当に奇跡的なことなんだっていうことが、どれだけ僕たち見られるだろうかっていうことを意図して作り始めたっていうのがまずきっかけですね。ただ、まあ、何も考えてないですよって言いながらそれこそやっぱり僕も現代の日本に生きているので、それなりにいろんなものはどんどんどんどん矢が尾にも入ってくるので、そういったものをすごい僕は論理的に考えるのが苦手なので、まず絵がパンと浮かぶんですけれども、その絵を言葉で説明していくというか、言葉でつなぎ合わせていった時に、物語、一つの物語となって出てきたのがこの作品っていう感じですね。
どうしよう、ちょっと俺今泣きそうですよ、うん、そんなサブストーリーがあった上で作品のメッセージだったのかと思った時に、ちょっとそれまさしくこれアイホールでだから、やっぱご覧になったお客さんとかってもう、うん、うわーんじゃないですか
いや、そうなんですよね。すごい、あの、見てくださったお客様の中にももちろん、あの、アイホールでお世話になった方、他にももちろんいっぱいいらっしゃって、うん、てかもう関西の商品劇場会の皆さんがそこでいろいろお世話になってるような、本当にすごい劇場だったんですけれども、なんかそんな風なお声もいただいたりして、まずアイホールで一つやれてよかったなっていうことがまずあって、で次にあの福岡県にあの行かせていただくんですけれども、そのもう一つ作品を考える中で一つ僕の中で大きな起点となったことがあって、話を考えていく中でも、そもそもこのお話を痛みアイホールを舞台にしてやろうかっていうことも考えてたんですけれども、うん、そこであの共同制作の菅本さんが登場するわけですけれども、うん、菅本さんに今こんなことを考えてますっていうことをバッと僕が喫茶店でぶちまけたところ、うん、確かにアイホールでやるということに関してはすごい意味があることだと思うんだけれども、福岡県でやっている私としては福岡県にぜひ持っていくのであれば、そういったところにも通じる何かをもっと入れ込んでほしいというような要望もありまして、うん、まあ、アイホールを舞台とすることはやめて、そのもっと広くいろんな人に広まるような話が作りたい、もともと最初にあったそのお帰りなさいっていうことを言えることがすごい奇跡的なことなんだよっていうことをもっと深掘りしていくような物語にしようと思って、うん、あの今回の作品を作って、であのアイホールだけじゃなくて福岡県でやってももちろんお客様に楽しんでいただけるなって思えるものができたので、すごいあの菅本さんにも感謝ですね。
ちょっと菅本さん、うん、めっちゃグッジョブじゃないですか。
ありがとうございます。
実際本当そうですよね。あの作品の起こりとして、そのやっぱりアイホールっていうところへのある種の哀悼の意というか、そのお別れを込めた作品だったっていうところから、より普遍的なそのお帰りなさいって言えることの奇跡っていうものをにやっぱリーチする作品に本当になってらっしゃったし、あのやっぱ山本さんがあの改めてタイトルを読み下していただいたおかげで、なんかそのタイトルだけでもちょっと今胸に来てるんですけど、やっぱりお帰りなさいが言えないっていう意味でのそのさせませんっていうことになるんだろうし、さらにそれにせんなさいっていうこと、これ要はごめんなさいなんですかね、これね。ね。
え、あんまり言われると恥ずかしい
ね。いやでもやっぱそのお帰りなさいを言えなくなったことへのごめんなさいってなった時に、いやそれアイホールがそれ言われちゃうもうアイホール泣いちゃうよだし、あの演劇の中でなされていたことっていうのをそういう風に読み下して、もう一回あの作品で言ってたそのお帰りなさいが言えないことがごめんなさいってどういうことだっけって読み下した時に、うわーんってやっぱなってます今僕。
いや嬉しいですね、うわーんってなっていただけて。
ね、いやもうほらなるほどな、そういうことなのか。どうですか佐藤さん、ご覧になったあの一観客として。
菅本さんもおっしゃってたんですけど、うん、やっぱり人それぞれ自分ごとに捉える部分は違うんだろうなっていうのも思いながら見たんですけど、はい、うん、あの僕は結構各所で、うん、ズキズキしましたね。
なるほど。
ちょっとあそうだなって、自分はその例えば周りにいる人に対してのこう感情ですとか、うん、その周りとの関係性自体をどのように定義づけて、
うんうんうん、
どのように僕は、うん、僕自身も含め評価とかしちゃってるのかなみたいなことさえこう、だからちょあんまり言うとねまた中身にも、うんうん、触ってしまうことになるんですけど、
うん、
なんかねちょっとなんか辛くなる部分も結構あって。でもそれが本当嫌な辛さじゃなくて、でもいつか対峙して考えるべきであり、
うん、
常に思ってることをこう顕在化してくれたような、
なるほどな、
なんかそういうなんか言葉が違うかもしれないけど、ある意味カタルシスみたいなものを感じることもありました。すみません、ちょっとよくわかんない感想
で
したけ
どね。いいですよ。
あ、すごいなんかごめんなさい、あの具体的にお話できなくて、すごいいろいろ言葉を選んでいただいて、それでも紹介していただいて、さすがだなと思って聞いてました。
いや、 やっぱあの今回のねその演劇の中では、まあ、あらすじの中にもありましたけれども、まあもう戦争しまくって疲弊しまくって、ついにはその第8次半、
うん、半って、ね、
大戦っていうね、あのだからこの山本さんの中独特のやっぱりその言語感覚というか、あのシリアスなことを結構やってるんだけど、シリアスになりきらずに済むようなある種のこうちょっとあのペーソスメイター、やっぱりそのなんか笑いのあの乾いた笑いというかみたいなところで、でもとはいえやっぱそこで結構救われつつも、それを笑い飛ばしてしまうことのなんかかえってその切実さというかあのいうのもあって、なんかねその辺のやっぱバランス感っていうのはもう っしゃるように、なんかなんだろうな、あんまりその論理的にそれ詰めていってやるとものすごく狙いすましたことになっちゃうんだろうと思うんだけど、山本さんが多分おっしゃってたように、割とその前景としての景色だったりとか、なんかこう、なんかこういう手触りというかこういう風景みたいなものを大掴みして、その風景を構成するためになんかその点と点を結んでいって一つの物語に編んでいるような印象をなんか受けましたね、すごくね。
そうですね、今回その100年後の第8次半世界大戦ということなんですけども、うん、リアルに考えても100年、この100年って長いようで、この短いスパンの中で第8次半まで世界大戦やっちゃったら、それは大変なことになってるよねと思うんですけども、うんうん、ここが例えば第3次世界大戦とかになってくると、うん、だいぶもう現実味を帯びた、
うん、そうですね、
あのお話になってしまって、うん、だいぶその距離感が近い話で、うん、僕はそれをちょっと演劇でやるのは僕自身はすごい考えられないというか、すごいしんどい思いになってしまうし、他のそういう作品は見たいけれども自分では作り出せないということもあって、かなりその突拍子もない数字をちょっと持ち出してみたんですけれども、でもそもそもこのお話自体考えた時に、あの伊丹アイホールを舞台にしているみたいなお話もちょっと今さっきしたんですけれども、その視点では戦争というものを中に入れ込もうとは思っていなくて、
ああそうなんですね、
プロットにはない設定だったんです。でもこれをこの話を考えたのが昨年5月6月ぐらいから考え出したんですけども、やっぱりもう世界情勢がものすごい目まぐるしく変わってきて、あの SNS でそういったものはもう直接的にどんどんどんどん映像として飛び込んでくるし、そうなってきた時に自分の帰るべき場所、居場所みたいなものを描いていこうと思った時に、どうしても避けられない話になってしまったなと思って、あとは自分なりに物語として語れるまでにそういった状況を持ち込むとしたらどうしたらいいだろうかっていうふうに考えた末のこの100年後の第8次半世界大戦ってことなんですけども、すごい僕としてはとてももう笑い飛ばしてしまいたいあのワードではあるんですけども、むしろ100年で第8次半っていうのをもう笑い飛ばせないようなことになっているのかと思います
。そうですね。
っていう、すみません、すごい、いきなり真面目な話になったんです
けど。大事です。いや、この作品やっぱ拝見してて、僕やっぱ2つのやっぱ発明があるなと思っていて、一つはまさしくそのやっぱ設定としてのその第8次半世界大戦っていうのを、今100年後っていうことで設定されたっていう一つと、あとはやっぱりそのあらすじの中にも登場したやっぱりそのヒューマンツバメですね。で、やっぱそのヒューマンツバメっていう、もうすぐ言いたくなるみたいな、その語呂の良さと、あと、で、やっぱそこが提起するものの、一見おかしいんだけど、でも実は結構めちゃくちゃ芯食ってるというか、あれこれ全然笑えないぞみたいなこととしてのヒューマンツバメ性が凄まじくってですね。もう、これは本当に素晴らしい、アイデアだなと思いましたよ、ヒューマンツバメ。
ありがとうございます。でもツバメの話ってものすごく世にたくさんあると思っていて、でツバメってものすごくドラマになって物語になってっていうのも、やっぱりすごい人間にとって我々にとってすごい身近にある鳥、そこにいてくれる鳥がツバメであってっていうことをちょっと思ってるんですね。僕が福井県のど田舎で育った人間なんですけれども、その実家がすごいよくツバメが来るんですよ。春先になるとツバメが巣を作って、また飛び出していってって言って、この前実家帰って驚いたんですけれども、うちの玄関にツバメの巣が10個以上作られていて
すごい。
あのツバメたちは何ですか、同じツバメかどうか、まあ、その子供たちか分かんないんですけれども、彼らはその元あった巣に帰らないんですね。また頑張って巣を作ってそこに来るんですけれども、でうちの親がそれをなんか壊せないでいて、すごい数になってて、でそれ一つ一つに全部なんていうんですか、このツバメの巣の下に木を打って、ヒナが落ちても大丈夫なよ、糞が落ちても大丈夫なよ、ヒナが落ちても大丈夫なよっていうような状況の我が家を見た時に、ポンとヒューマンツバメという、もうワードがポンと飛び込んできてっていうところから考え出した世界だったんですけども、もう考えてみたら、ツバメって人間の優しいところというか、温かみのあるところを一番見てきている鳥じゃないかっていうふうに思っているんですね。ということを、まあまあ
セリフで直接は入れ込んではいないんですけれども、うん、そういったものが伝わってくれたらなというふうにも思ってまして、うん、まあね、物語では今回のお話ではツバメと人間が合体してしまうんですけれども、もう、ね、情緒のかけらもないような設定なんですけれども、まあ、そんなことを思いながら描いていた作品です。
いやでもなんか結果的にはそこから、まあだから本当その突拍子もないそのヒューマンツバメっていう、その人間がツバメと合体しちゃうんだぞっていうさ、もうあの、もう本当にコメディでしかないような設定だったはずなのに、まあそれがやっぱりだんだんやっぱ私たちを私たちたらしめているものは何なんだっけっていうこととか、あの人間何なんだっけとか、あるいはその、それがやっぱりその戦争っていう状況と結びついた時に、その戦火におけるそういう、まあ、特殊な状況が明るみにしてしまうその真実みたいなことに対して人間がどう対峙できるのか、耐えられるのか、逃げるのかみたいなことも含めて、やっぱりすごい今の物語になっちゃったな。まあだからこれが本当は今の物語になること自体が一番恐ろしいわけですけど、まあでもやっぱそういうことに直結する作品にすごい明後日の方向からちゃんとなっていくっていうことに、山本さんすげえなと思ってちょっと圧倒されたっていうことでした。
わ、ありがとうございます。あのそこまで直撃するまでついてきてくださってありがとうございます。
いやでもね、あの場面場面でいやそらさすがにっていう場面があるんですよちゃんと。いやその辺のさじ加減もお見事でしたね。なんかね、若旦那さんもせっかく今いらっしゃるから、あの若旦那さんもしあのお聞きできればと思うんですけど、あのこの、まあ、戯曲実際、まあ、その作品が上がってきて、まあ、こういうことでいこうと思うんだっていうふうに上がってきた時に、あのどうですか、家康さん的にはどんな感じの手応えでしたか。これは
すごく面白いとは思うんですけど、あの今あのずっと劇作家って言って、演出とか山本君が昔はあの一人でやってたんですけど、今はもうみんなであの山本が作ってきたものについてツッコミを入れて、まあ、みんな真剣にやるから、うん、あの面白いと思ってても、うん、あのこの部分はどうなってるんだっていうのをあの真剣に詰めていってる状態とか、はい、うん、あ山本はへこんでたらしいんですけど、みんなが面白いって言ってくれないってへこんでたみたいなんですけど、それはこうみんながこの作品に対してやっぱりあの面白いと思って集中してよりいいものを目指したっていう感じだと思うんですね、
うん、
はい、なんであの上演する前から出来上がってきて稽古してるのを見た段階から、あこれはもうあのさっきもアイホールに向けてってやりましたけど、今回福岡に行くように、あ普遍的な話をかけたんだなっていうことが、僕は山本がすごい面白い話を書いたぞっていうのはすごく嬉しいですし、あのみんなもあのそれを喜んでもらえたらなって思ってます。なんでね、あの三好さんも佐藤さんもね、どっかのタイミングで絶対見に来ていただけるんでしょうね。あのお忙しいと思うんですけど、あのもしあれだったらあのゲネプロっていうあの本番前に通し稽古とかもすると思うんで、もうあの菅本さんに言ってどっかで見に来てください。
いや、もうもちろんですよ。あの、やっぱりね、あの、今回ね、その番組の、あの、準備のために、うん、その画面で、あの、拝見させていただいたんですけど、やっぱりこれ、あの、生の舞台で見たときに、うん、やっぱりこれ、ちょっと、あの、多分これどころじゃないことに絶対なるよなって思ったよね、本当ね、
う
ん。
これが生で、同じ空間で目の前でと思うと、うん、どうなっちゃうんだろう、僕らってね。
そう。で、あとね、やっぱりね、そのね、演出効果としても、まあ、ある小さなね、あの、まあ、その、あるものがこう非常に大事な役割を担うあのものでもあるなと思った時に、あの舞台っていう大きな空間の中でその小さなものにフォーカスして、それの一挙手一投足をじっと見るっていうことが多分この演劇の中ですごく大事なあの経験になるなと思うんですよ。でそれをやっぱり実体験したいなっていうところもあってですね、いや必ずちょっとこれはあの会期中にもあの僕らもあの改めて拝見したいなと思います。
あのけど本当俳優も関西で7回公演して3ヶ月置いてもういっぺん役が染み込んで、生なんで絶対あの噛んだり間違ったりもするんですけど、よりあの俳優の染み込み具合もすごくなってるよね山本くん。 そうですね、まあ、染み込んでると思ったら なんでしょうね、くどすぎるみたいな人もいるかもしれないんですけどまあでもまた違った面白さになって、あの福岡公演が今からでもすごい楽しみですね。
いや、しかも、まあ、あのこれ、あのくしくもですけれども、3月14日からまあこれ公演ですけれども、その前日ですよ、3月13日に発表になりますけれども、あの今第69回岸田國士戯曲賞のですね、最終候補にこの作品残ってらっしゃって、まあ、その発表が3月13日ということで、うん、もし取れちゃった日にはもう受賞一発目の公演になっちゃうわけですねこれね。
いや、そうなんですよね、その日付が非常に問題でしてあの本当に僕多分どちらの結果にしても舞台に立てないと思うんですよね、うん、もうその時の状態が、だから本気で代役を立てようと思っていたぐらいで、本当にそれはもう却下されたんですけれども、だから何とかして杖をついてでも張ってでも舞台には立つと思うんですけれども、福岡公演で見ていただいたお客様は、ああそういった劇作家が頑張って立ってるんだなというところも見ていただけたらなと思いますね。
もう
浅川さん、あの結果が出てもあの山本君には教えないから3日間あの
終わった後で
3日間あの誰にも言わせないように、
そうですね、うん、確かにいやでも本当にね、もう現代演劇やってる人たちからしたらもう一番、まあ、やっぱり最高の名誉の、うん、であるやっぱその岸田のね戯曲賞に今ノミネートされてるってことだけでも本当に素晴らしい快挙ですから、あのもう取れたとしても取れなかったとしても、でも、ね、もちろん取れてほしいけど、うん、あの本当にあの応援するところですし、もうなおさらやっぱりこの公演が見逃せないものであるっていうことはね、あの福岡の人にも強く訴えておきたいと思います。はい、じゃあ最後にどうでしょう、あの山本さん、あの改めてになりますけれども、あのこの放送を聞いてくださってる皆さんに、あの、まあ、来てくださいというメッセージというか、あのこの公演に込めるあの意気込みをちょっとお聞かせいただいて締めにしたいと思いますけれども、
はい、まあ、最後にお話しすることではないかもしれないんですけれども、一番最初にキビルフェスでやらせていただいた作品、福岡公演でやらせていただいて、お客様からいただいた感想がびっくりするぐらい分からないかったですっていうのがすごく多くてもう福岡公演ほとんど8割ぐらいのお客様から分からなかったです分からなかったですっていう風に笑顔ですごい言われて、皆さん帰って聞かれて、これはすがすがしい、なんていうか県民性といったような分からない、その演劇性、そのね、その土地の劇、
うん、
演劇性なのか分からないですけれども、はい、そういう風に思いまして、
うん、
でもすごいこの分からないって僕すごい大事だなと思っていて、やっぱり演劇ってあのテレビだとか映画だとか差別化を図るなら、まあ、いろんなあの見方があると思うんですけれども、やっぱりハプニングを楽しむところでもあると思って、
うん、
あの分からなかったけどこれ何みたいなことをすごいあの見終わった後でも考えていただけてるんだろうな、そしてあの菅本さんのような方が参加してくださるようになったので、そういったところがすごいあの印象に最初の福岡公演で残っていて、うん、今回もぜひあの見終わった後に、私分からなかったこれどうしようみたいな風に思われるんじゃなくて、分からなかったすがすがしいと思っていただけたらすごい幸いだなと思っています。 もちろんあの分かっていただいてもいいんですけれども、
うん、
そんな感じです、よろしくお願いします
いや本当にあの今日は皆さんあのお三方ありがとうございました。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。いやこれね、僕らは事前に見せていただいたんですけど、先ほどもね、はい、インタビューの中でもお伝えしましたけど、これ生で見るとどうなっちまうんだろうなってね。
いやもう本当ですよ、うん、本当にめちゃくちゃ笑わされるし、うん、あのめちゃくちゃえってなるし、
うん、
だけど、まあ、めちゃくちゃ泣かされるしね、
うん、
あの想像もしてないところまで連れて行かれますよ、うん、これ本当ね。
ね、
うん、
だし見終わった後で、
うん、
もう絶対もうみんな話し合ってほしい、こういろいろ
ね
語り合ってほしい。
本当ね、
うん、
あの実際ねこれあの見終わった後のあの会話で、僕と佐藤さんの会話の中でも、はいはい、この演劇を何の演劇として見たかっていうのが、うん、僕と佐藤さんの間ですらもう違ったんですよ。や
っぱね違ったりして、でもお互いが言うことがちゃんとわかるんですよね、
う
ん、
そうなのね、
確かにってね、
そうそうそう、うん、ああ確かにその物語としても見れるねっていう、うん、やっぱその幅があるし、
うん、
その幅の作り方がなんかね、狙いすましたなんかね、あざとい感じじゃないんですよ、
うんうんうん、
なんかそうなってしまったっていう感じ、うん、でなんかそれのバランス感とかっていうのはちょっと天性のものというかね、
うん、
山本さんのやっぱさすがの采配だなと思って、
うん、
いや圧倒されました
ね ぜひご覧いただきたいと思います、はい、並木スクエア大練習室にて3月14日金曜日から3月16日日曜日までの開催ということになります。全部で5回公演がありますので、詳しくはウェブサイトなどをチェックしてぜひお越しください、はい、でぜひ感想を番組にお寄せください。
本当ですね、これ感想を聞きたいです ね、 ね、楽しみ。
皆さんからのメッセージは761@lovefm.co.jp で随時お待ちしています。お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャーアワービュー宛て、もしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。アワーカルチャーアワービューはラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。 Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページから確認してください。三好さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アワーカルチャーアワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検針機。 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。